冬至星祭り。冬至は一年のうちでお日様が顔を出している時間が最も短い日。だで、これは旧暦や新暦とは関係なしに定められた日にやってくる。まあ、古くからの人の感覚にしてみれば、輝きの衰えてきたお日様によって、大地が枯れ果て、悪いものが動き回る闇がこの世を支配し、極みに達したのがこの日。だで、どこの国でもこの冬至の頃に、お日様の復活を祈る祭りしておる。この日は病気などせぬよう、香りの強い柚子を切って入れた柚子風呂へ浸かり、冬至唐茄子とて、かぼちゃを食べる。このかぼちゃ食えば、中風にならず、長生きするなぞとも言われておった。なんでも柚子風呂は、天保1830から44年の頃に、江戸の風呂屋から広まったものと言われておりますが、そうすると、天保8年に中里の衆が伊勢から西国33所の観音参りに出立する時分には、こうした柚子風呂が流行り出していたということになりましょうな。そういえば、下京都ではこの冬至に、柚子をぬか味噌につけといて、正月に出し、三が日に砂糖でもかけて食べたというお方もいらっしゃったとか。なぜかと言いますとな、融通が効くようにだと。ははは。気になる柚子が、物事を臨機応変に行う融通に通ずるからだと、豆食えば豆に働けるというのと同じ手法でな。この冬至の夜、お寺や中里富士講では星祭りが行われます。これは言うなれば、人は天の動きと密接に関係し、生まれながらにしてその人、その人ごとに定められた星の影響を受けているというもので、古く仏教を通して奈良時代に我が国に入ってきたらしいですな。それでこの日に星供養をして、天下国家や個人に降りかかる災い除こうという仏教の儀式が行われます。そうしたわけで、これは個人の家の行事ではありませんが、ここで昔の中里の富士講の星祭りをお話ししておきます。この夜、甲中の人々が先達さんの家へ集まって参りますが、その床の間には、富士講の軸がかけられておりまして、前に御幣が建てられ、その前には供物のみかんが積み重ねられ、両脇にろうそくが灯されています。さらに供物の前に、お線香を富士山型に盛り上げた宝禄が据えられておりました。こうした祭壇がしつらえられていて、お線香を焚きながらの読経に続いて、焼香を終えれば、皆にうどんのお振る舞いがありました。昔は、寺社での星祭りは盛大で、この辺りの方々も、東村山の野口のお不動様やら、よそのお寺へ参りに行く人も多かったですよ。なんたって、暦見たら、ご自分の運勢の星回りが悪いなんて、気にするお方も多かったですからね。これにて、昔の行事の話はおしまい。こうして、改めて考えてみますと、長く続いてきた年中行事は、農作業といいますか、一年の暮らしに節目の日々を作り出し、辛い農作業を乗り越えられるよう、いつもことに当たるための新たな気概を養ってくれたのだと。そんなことを今さらながら気づかされ、寮の親やおじいさんとおばあさんと一家総出で畑仕事に精出した頃が懐かしく蘇ってきました。ははは。この度は夜語りということで、 皆様に昔の清瀬村での行事をお話しさせていただきましたが、これからの時代のことはどうぞ皆様が順繰りにつないで、次の世代のお声伝えていってやってくだされや、その中に時代を超えても変わらぬ衆生が見通せれば、それこそが社会にとって一番大切な考え方、戦争を起こさぬための礎となりましょう。2018年11月1日。